皆さんこんばんは。9月21日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。アイアンダララ FM、 そして FM ラジオ川越の 2局より、今週も同日放送でお届けいたします。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組でございます。アシスタントのゆかりでございます。そして満を持してお休みしておりますと、この方をお迎えしたいと思います。
皆さんこんばんは。第3週目の本来のパーソナリティでございます相原龍太です。
おかえりなさい。
はい、ただいま帰りました。無事に生きて帰ってまいりました。
帰りなさい。
ちょっと先月お休みさせていただいてすみませんでした。
はい。
ちょっとその経緯を簡単にね、お話だけさせていただきますが、
はい。
実は、コロナの陽性になってしまいまして、
はい。
7月末から約2週間ちょっと入院をしておりまして、
はい。
まあ、収録の時もね、まあ、入院中だったので、ちょっとお休みしたという形になります。
はい、はい。そして、今回は、ゲストということで、こちらの方をご紹介とご案内しております。
はい、どうぞ。
こんばんは、浜野誠です。
はい、よろしくお願いいたします。
相原さんとはどういったご関係で？
はい、もうかれこれ10年近く。
あ、そうなんですね。
ユニットの相方という形で存在しております。
はい、
あんまり活動してないけどね。
全然やってないね。どこ行っちゃったんだろうね。
まあ長い付き合いということで、はい、そしてそう同世代だし、
うん、そうですね。
ちょっとそのコロナの話も聞きたかったので、
はい、
お邪魔させていただいております。よろしくお願いします。
はい、はい、ということで今回のスポットライトはコロナ感染について、
はい、
はい、堀さん、スポット当てていく、はい、いきたいと思います。
たっぷりとネタはございますので、
はい、
はい。
では今夜も30分お付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今月のパワープレイナンバー、マンセスでバッドプリンセス。
今私の口から次々に出ていった欲望の塊たち、いつもすぐ私を置いて行ってしまうんだ。他の知らない誰かに吸い取られてくの。そしたらね、私じゃない、その他の誰かがこう言うんだ。会いたいなって、また知らない
今週のスポットライト。というわけで相原さん、
はい、
今週のスポットライトはまさしくコロナ感染でございます。
コロナ感染ですね、はい、
はい、無事に帰ってきたということで、
はい、
たっぷり語っていただきましょうか。
わかりました。はい、なかなか貴重な話だと思いますからね。まずじゃあそのコロナについてですけれども、まあ自分がね、まあコロナになったということで、まあコロナの経緯からね、ずっと話していくわけですが、
はい、
実は7月の19日になります。まあこの日、まあ実は前日が僕誕生日なんですよ。
あらやだ。
なんか、良くも悪くもなんかすごい誕生日プレゼントになっちゃったなって気がするんですけど、うんうん、19日の日に、発熱と喉の痛みをちょっと覚えまして、
うんうん、はい、
で、なんか違和感あるなと思って熱を測ったら7度7分ぐらい。
うん、
まあ結構な熱ですよ。
平熱低いんですか？
平熱6度台なんですけど。
はい。
うん。 6度台なんだけども、まあ、やっぱ7度7分ともなると結構な。
ちょっと発熱の類になりますよね。
で、まあ、喉の痛みもあって、で、まあ、たまたまその日ちょっと僕休みにしてたので、
はい、
まあ、一応会社には連絡をしてちょっと熱が出ちゃったよ、みたいなことは言って、で、それからその次の日とかになっても全然下がらない状態だったので、結局その、はい、会社の産業医さんが、まあ、都内に、はい、クリニックでいらっしゃるんですけど、
はい、
その方のとこに、21日の日に、抗体の検査と PCR を受けに行きまして、抗体検査で陽性が出ちゃいました。で、ことは、まあ、PCR も間違いなく陽性だろうと。
そうですね。
いうことは言われてしまい、
はい、
その翌日かなに、電話があって、はい、PCR も陽性でしたと。
はい、
で、しかも、変異株って言われました。
今ね。
あの、デルタ株の方だと思いますけどね。
デルタの方なんですね。
はい。で、それから、なんだっけ、オリンピックが始まったでしょ
う。そうですね。
オリンピックのおかげでずっと休みが続いちゃったじゃないですか。
はい。
で、結局その翌週ぐらいかな。保健所からもね、何回か連絡があって、いたんですけども、結局保健所の要請で、まあ、ちょっと、急で悪いんですけど、入院してくださいって言われて。それで、まあ、入院、その、まあ、県内の病院に入ったんですけども、
はい。
結局その、一日目の夜に、
はい。
主治医の先生が、5、6人ぐらいドカドカって部屋にやってきたんですよ。
おぉ、大勢
で。何事かと思うじゃないですか。
はい、
で、そしたら主治医の先生が、
はい。
まずレントゲン撮ったんですね。
はい。
そしたら、肺に影がある、って言うんですよ。
おや？
うん。それと、血糖値の値が、ちょっと数値が悪いと言われて、
ほうほう。
ちょっとこのまま、普通の、
はい、
病棟で寝泊まり今入院してるのは、ちょっとまずいと。いうので、重症化の病棟に回ってもらいますと。
いきなりですか？
いきなりはって、俺も、はぁってなったんですけど、まあまあもう言われるがままに、
はい、
まあベッドの、ね、寝たきりのま
ん
ま、
そうなんですね。
まあ、多分麻酔とかも打たれてたんでしょうね。
はい、
実はそこから先のこと全く記憶がなくてですね、気がついたらもう重症者病棟でもう横になってて、天井ずっと向いたまんまで。
はい、
で、管も入れられるわ。なんだ、点滴とかも、
はい、
ずっと入れたまんまだわっていう、
うんうん。
もう何もできない状態。
いや、その時はずっと、記憶がないっていうから意識はない感
じですか。意識ないですね。運ばれた時はね。
うん、うん。
うん。もう気がついたらベッドの上でもう寝たきりの状態だったんで。
うん。辛い。
じゃあちょっと振り返ると、自分で熱があるなと思った7度7分の時から、
うん。
その翌日とか翌日はどんどん上がっていったの？
上がったり下がったりの結構繰り返しで、7度一部ぐらいの微熱だったりとか、でも一番ひどかったのは9度3分まで上がりました。
ああ、やっぱり、そのぐらいいっちゃうんだね。
いきますね、はい。
で、やばいなと思って産業医に、会社の産業医に電話した。
まあ、厳密に言うと、会社の上司が産業医のところに連絡してくれて、予約を取ってくれたっていう感じ。
ああ、そういうことね。
うん、
産業医の先生が、その、抗体検査とか PCR とかやってくれた。
もうやってくれるクリニックだったんで。
ああ、そうだったんだ。なるほど、なるほど。会社指定の、その、クリニックがあって、そこまで行って、
はい。
ああ、そうなんだ。家から近いところだったの？
南千住っていうところだったんですけども、まあ、うちからだと30分ちょいぐらいあれば行けたのかな。だから割と近い方だったと思いますね。
タクシーで？
いや、電車です。
電車で。
いや、だって千葉県だから、さすがにタクシー使うのはちょっと金かかるなっていうのも。
じゃあマスクして。
マスクして、
うん。ちょっと重い体引きずりながら。
はい、なんとなくぼーっとしながらだけどね。
そうか、そうか、うん。そういうことになるんだね。
はい。
いや、大変だったね。本当に。その初日。
大変ですよ。
3日目、4日目ぐらいまでが、自力で、生きてたわけでしょ、
う
ん、
そうですね。で、結局、PCR が検査終わって、まあ、帰ってきて、その結局、入院の知らせが来るまでは、まあ、保健所さんとのやりとりとか、の連絡とかもちろんあったんだけど、結果的には自宅療養。
そうだよね。
そうなりますね、
で、なんだっけ、パルスオキシメーターだっけ、
はい、はいはい。
あれも保健所から
郵送。すぐ来た。
割と来ましたね。で、ただピンポン押せないから、ドアノブに引っ掛けておくんで、それしたら電話するんで、取ってくれって言われて。
ああ、なるほど。
で、その、パルスオキシメーター実際測ってみたら、普通は96以上かな、なんだけど、ま
あ、
実際測ってみたら94とか。
ああ、低いね。
ちょっと低いんですよ。だやっぱりなんか、まあ、その時からやっぱりおかしかった。ただなと思ったけど。
そうか、そうか。
はい。
で、重症化病棟の方に行ったと。
うん、そうなんですよ、
その意識が回復した後はずっと意識ある状態だったの？
なんとなく意識はありましたね。うん。うん、あの、医者からの問いかけとかも一応、うん、ただ管入ってるから言葉は喋れなかったんで、
うんうんうん、
なんとなくうなずいたりとか、うん、なんとなくジェスチャーっぽいことはして。
うん、管は鼻から喉。
鼻だったかな、うん、喉は入ってなかったと思う。確か鼻からこう入ってたと。うん、
まあでも鼻から入れててもね、うん、ずっと肺の方に行ってれば、喋れないよね。
喋、うん、れない喋れない。
うん、そうかそうか。じゃあ、うん、ジェスチャー。手を上げたりはできた。
そこはあの、うん、大丈夫だった。
点滴してない方の手で。
そうそう、あの手、右の方には点滴してたんだけど、はい、そうそう左手の方でこう、応対はしてたっていうか。
どんなこと聞かれたかって覚えてる？
まあでも、やっぱり大丈夫ですかとか、
うん、
具合どうですかとか。で、やっぱり、やっぱり、ほら、あの、お医者さんの立場としてやっぱり安心させることが、基本大事になってくるから、
うんうんうん、
あの、徐々にね、あの、数値もだんだん良くなってきてますよ、頑張ってくださいね、とか、なんか励まされたりとかね。
そうか、そうか。
うん。
やっぱそういうことを言われることで、ね、やっぱり入院してる側からすれば、ちょっと勇気をもらえたりとか、するじゃないですか。
うん、うん
うん。やっぱそれで少しこう安心感があったりとかね。
病室は、あの、一人だけだったとか。
一応、あの、なんだろう、重症者病棟って、うん、あの、うん、結構プレハブ的な感じの建物が多かったりするんですよ。
う
ん、臨時で建てたりとかしたりしてるとこも、今回もそうだったんだけど、うんうん、あの、個室の部屋もあったし、こう、だだっ広い部屋で、こう、カーテンで仕切るような感じの、
うん、
あの、場所もあったりしたんですけども、うんうん、自分の場合は個室でした。
な、よかったね、でもね、うんうん、その中でもね。
まあ、よかった方だと思いますね。
そうかそう。
後半はさらに質問などを踏まえて、より詳しく闘病生活について聞いていこうかなと思います。では、ここで一曲お聴きください。相原龍太でバースデーソング。
今日は君の大切な記念日知っているよ。不慣れな仕事が続き時だけが過ぎてゆく。オフィス内に響いた時計心の音。最近は忙しくて笑ってる暇もない。それでも家に帰ればピアノで音を奏でて僕なりの言葉を綴歌にしているんだ。君のために歌うよバースデーソング。かなり拙い言葉だけど忙しい日々が続くけれど僕がいることを忘れないで。君が生まれた日はどんな日々より特別で、たとえわずかな時間でも大切にしたいんだ。でももしも願いが叶うならもっともっと君のために特別な日々が増えるといいね。ようやく仕事を終えて君のもとへ急ぐんだ。一つ年を重ねる君へ今年もおめでとう。君のために歌うよバースデーソング。かなり拙い言葉だけど二人で過ごすこの時間がずっと続くように願い込めて。
ために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど、忙しい日々が続くけれど僕がいることを忘れないで、
お聞きいただきましたのは相原龍太でバースデーソングでございました。
もうこのタイミングならではの曲ですよね
本当にね
誕生日の翌日にだって発覚したんでしょ。
そう、
ね、もうすごい誕生日プレゼントだったね、
いいんだか悪いんだか分かんないけどね、本当に、ね、
いい体験したってことだよ、
はい、確かに、はい、
さて第3週アシスタントのゆかりと、本来のパーソナリティであります。
はい。相原龍太がお届けしております。はい、ラジオとラジコ、うん。
はい。で、ゲストはこの方をお迎えしております。
はい。はい、シンガーソングライターの浜野誠です。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。さて、引き続き、コロナについて。
はい。
はい。
前半でね、重症化しちゃって、まあ、病棟移ったって話をしましたけど、まあ、その後、あのね、主治医をはじめ、医師団のおかげで、治療を施していただきまして、約、入院してから2週間ちょっとかな。
うんうんうん、
8月12日の日に、はい、めでたく退院。
はい、2週間で退院。
まあ、数値もね、うんうん、ほぼほぼ正常に戻りまして。
あ、よかった、は
い、
よかった。
で、お医者さんからね、許可ももらいまして、うんうん、無事退院と。
はい、
よかった。になって。はい。で、自宅療養を経て、まあ、在宅勤務とかもしながら、
はい、
今月からね、普通に、仕事に行って、はい。
うん。
お帰りなさいってことだね。
はい、ただいま帰りました。はい。
いや、でもなんかちょっとさ、こうやって、最初から声聞いてるとさ、うん、少し声に力がないというか、ちょっとかすれたような声になってるけど、その辺は、自覚的にはどうなの？自覚症状。
まあ、やっぱりあのね、管とか入っちゃってて、全然喋れなかったんで、自然的に発声もできなかったし。
あ、そのせいが大きいのかな、
う
ん、
そう、やっぱ自分で声出したくても出せなくて、
うん、
もっと、今全然出せる方なんですよ、これでも。
そっかそ
っか。もっとカスカスでしたし、最初はひそひそ声でしたから。
あ、そっかそっか。まあ、管が入ってるとね、それだけちょっと違和感あるし、ね、そうそう、麻酔もしてるだろうしね。
で、取ってからも喉に違和感があるような感じで、痛かったりとかもしたんで、
ちょっと傷ついてたりもするんだろうね。
多分それもあるかもしれない。
そういうことか。
はい。
じゃあそれはコロナのせいでというよりも管がっていうことなのであれば、
うん、
コロナでこれはちょっと残っちゃったなみたいなことっていうのもあるの？
特に今自分の中でその辺のあんまり感じてなくて、
よく言うじゃない？その味覚障害が出るとかさ。
はいはいはい。うん、退院した当初はね、やっぱりちょっと倦怠感は、少しなんとなくですけどあったんですよ、
うんうん。
で、ただ味覚障害に関しては全くなくてですね。普通に、ご飯も食べれるし、はい、味覚に関してはもう全く何の問題もなく。
うん、匂いとか
嗅覚も大丈夫です。
あ、大丈夫です、
ね。そうかそうか。いや、でもそれは、うんうん、まあね、いろんな方がね、いらっしゃるから、不用意には言えないけど、でも、りゅうちゃん、よかったねってことだと。
う
ん
う
ん、
そうです
ね。うん。なんかね、ちょっと見た目もね、以前よりスッキリしたように。
やっぱり当初はね、5日間6日間ぐらい飲まず食わずだったんですよ。
そうなんだ。
点滴だけでした。
だけの、でもほら、一応栄養を取ってると言ってもね、やっぱ限界があるし、多分ね、一回その病院、診察行った時に体重計乗せてもらったんですけど、70キロ切ってました。まあ元がね、ちょっとあれですけど、まあ結構4、5キロぐらい痩せてましたよ。
うわ、
まだリバウンドはしてない。
今のところは大丈夫です。
それキープできるといいけどね。はい、
気をつけないとすぐ戻っちゃいますからね。
ただ健康には本当気をつけて、
そうですね、
食べれるものはどんどん食べて、ね、
はい、
元気つけていかないとね。
そうですね。
うん、あと、まあ、世代的には僕は本当同い年じゃないや。一個僕は上田でね。
はいはい、
僕が50歳になったんで49歳ということだけれども、はい、49だとあれだよね。ワクチン接種のタイミングって。
最初は65歳以上とかってね、
そうそう。
で、今ね、若い人もだんだん打てるようになってきて。
うんうんうん、
で、本来だったら、自分ももう特に打ってなきゃいけない状況なんですけど、うんうん、ちょっとね、なんか、のんきに考えてた部分があったんでしょうね。なかなか今になって予約が取れなくなってしまってる状況ですね。
自分の地域、自治体によって違うと思うんだけど、うん、僕の区は、7月14日から、予約開始だったの。その、
はいはい、
64歳未満の人たちはね。うんうん、それは、 まだ予約してなかったの？
その時してなかったですね。
そっか。のんびりしてたんだ。
ちょっとのんきに考えてたので。
ああ、そ
っ
か。
で、しなきゃしなきゃっていうタイミングになったやさ、ね、やさきになっちゃったもんです
から。そうか、そうか。じゃあ、ワクチン接種せずに、重症化しちゃった。
そうですね。
ということになるのかな。
で、結局その、なんつったらいいんだろうな、退院してからその診察受けた時も、はいはい、ワクチンは打ってくださいって言われたんですよ。結果打たないとやっぱり、抗体にね、ならないというか、やっぱまた、2回目のね、陽性になっちゃう可能性も、ね、否定はできないので。
まあね。まあ2回目打っても3回目もあるなんて噂もあるぐらいだから、
そうですね、
打った方がいいんだろうね。
打たないよりはね、打った方が間違いないんでしょうね。はい。
なんか予約とかしても、私が住んでるところは、予約取っても一月先とか結構長引くところも。
自分も先月取ったんですけど、はい、1回目10月末なんですよ。
やっぱ長くなっちゃうんですね。
はい。そうですね。
なんか今はなんか、通院とかされてるんですか？
一応元入院してた病院に、はい、とりあえず月1と、うんうん、それから基礎疾患のための薬をもらいに、別の病院に、
は
い。で、それも、まあ、今月もう一回、行く予定があるので、
はい、
一応そこに2回行くことになってます。
なんかそこの病院でワクチンとかも打てればいいですけどね。
あ、どうなんでしょうね。まあ、割と大きい病院だったりするんでね。打てればいいんですけど、でも、そこの話は全くしてなかったので。
あ、そうなんですね。
はい。多分やってないのかもしれない。はい。
よかったら、なんか。
予約して。
はい。予約します。
そう。予約しましょうね。
します。7日からなんで、もう速攻やります。
ああ、そうですね、はい。はい。やった方がいいです。
そうですね。で、相原さん。
うん。
病院とかで、何考えてました？
死ぬと思いました。
いやー、でも、ほら。もちろん人によってその症状が違うからあれですけども、余計に自分がその疾患だったりとか、その肺の影とかがあって、それが余計悪くなったらどうしようって考えたことはやっぱりありますね。
やっぱ不安ですよね。
で、やっぱりその入院したことで、今回コロナで入院してるから、実家にも連絡行ってんですよ。何があるかわかんないから。
はい。
で、あとこれ後で聞いた話なんですけど、
はい、
実家に病院から連絡行った時に、
はい、
両親ともども血圧が上がったらしく。で、まあ、その話は後で聞きましたけどね。
入院してる間は、ね、ご両親とお話はできない。
まあ、面会謝絶ですからね、基本的にね。
電話とか
も。電話も。
管入ってるからできないか。
喋、まあ、れないし、そもそも。
そっか。
で、電話もそのリュック、持ってきた荷物のリュックの中に、ずっと入れっぱなしだったんで、
充電切れちゃうね。
充電切れちゃうし、も
う
何にもできないんですよ。
そっか。動けないのか。
動けないし。
ベッドから。
そう。
うん。
動いて取りに行かなきゃいけないから、それもできないので。
そうか、そうか。
だから、両親の連絡もそうだけども、関係者各位、いろんな方々に何にもできない状態のまんま、になっちゃったんで、はい。その辺はね、皆さんに本当にご迷惑をおかけしたな、というところではありますけど。
まあ、こうやってね、元気にね、声聞かせてもらって。さっきさ、駅で、待ち合わせした時にさ、三途の川見たよって言わなかったっけ？
だからそれだけちょっと、もしかしたらこれ俺本当やばいのかなって思ったりもしたからね。
なんかこう、幻覚を見たりとか、夢を見たりとかなんかそういうのあったの？
なんかね、多分なんだっけ、天敵の影響だと思うんですけども、こうずっと寝てるから天井向いてるでしょ？で、天井向いてるとなんかこう、格子状の模様に、の中になんか黒い点がなんか汚れとか、その点絶対動くはずないのに、なんかぼやーっと全体的に天井が動いてる感じに見えたりとか、なんか本当に幻なのか何なのかよくわかんないですけど、そんなものを見た、はい、記憶があります。
そうかそうか。それは結構最初の方っていうか。
そう、入院して、その重症化病棟にいた時ですね。
そうかそうか。その時やばいなと。
やばいなと。何が起こるかはわかんないなと。いうふうに思いましたね。
そうかそうか。
はい。だから本当にね、今ね、ほら、重症化になってる方々も多いし、自宅療養されてる方も非常に多いじゃないですか。
そうですね。
だから本当にね、たまたま本当自分の場合はね、もっと早い段階、もっと重症化だとか自宅療養がそんなに多くない中で、まあ、コロナになって、まあ、いいタイミングでね、入院とかできたっていうのもあって、まあ、運は良かったかなと思ってますよ。ただやっぱりね、今後まだ何が起こるかわかんない。
そうですね。
疾患とかない方でも、
はい、
ね、なっちゃって、
はい、
ね、重症化して一歩間違えばってこともあるわけですから、本当に皆さんね、これからもまあ基本的なこと、あの手洗いだとかマスクだとか消毒だとか、はい、そういうのはね、あの本当にやってほしいなと、引き続きやってほしいなというふうには思います。はい。
はい、では名残惜しいですが、はい、今週のスポットライト、はい、コロナ感染でございました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on sale。
FM そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ、ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。ということで相原さん、
はい、
1ヶ月ぶりのラジオとラジコはいかがでしたでしょう。
いやー、なんとなく緊張しました、ね、絶対信じてもらえないけど意外と緊張しましたよ。
全然見えなかったです
そうですか、はい、
浜野さんいかがでしたでしょう。
そうですね、いや久しぶりに会えたのがこのタイミングで本当逆に安心しました。誕生日の日にね、 LINE で珍しく今年は誕生日おめでとうって送ってたのに返事がないから怒ってんのかなと思って、
もうその翌日
だったんだね。
もうそれどころじゃなかったからね、
大変だったね。
はい、
もうあの職場には復帰して温かく迎え入れてくれている。
各皆さんにあの生きて帰ってまいりましたという報告をして、あと職場からね、あの入院中にあの鶴いっぱい折ってくれたり、あのメッセージ
の
あのボードいただいたりとかして、結構ありがたかったですね。
力になるね。
派遣社員の方々がいるんで、その方々がね書いてくれて、
いや職場でも大人気ということですね。
そうです。
職場でも留任って言われる日が近いかもしれない。
本当ですよ。
そうなのか分かんないけどね。
なんて呼ばれてんの。
いや普通に相原さんです。
そっか、リュウちゃんじゃないんだ。
違います。
相原さん、今一度皆様にお伝えしたいことなどあれば、
は
い、
そうですね、基礎疾患持ってない人でも、持ってる人でも、ワクチンを打った方々でもね、あの感染というのは、ま、あの変異株とかもどんどん出てきてしますから、
そうです、ね、
感染してしまうリスクと絶対ありますので、
はい、
あの本当に皆さん、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、感染対策ご自身でしっかり取っていただくのと、
はいは
い、あといろいろ賛否両論はあるかもしれませんが、ワクチンは打たないよりは打った方がいいと思います。
はい、
まあ、僕も打ってませんけど、これから、はい、打ちたいと思いますので、一緒にね、みんなでコロナを乗り越えて、
はい、
また元の生活に戻れるようになればいいなと思います。
は
い、
頑張りましょう。
はい、
浜田さん、よかったらお知らせとあれば。
はい、お知らせっていうほどでもないんですけど、最近あの YouTube にいっぱい動画上げてるので、よかったら YouTube で浜野誠検索して見ていただけると嬉しいです。
はい、ぜひ検索をお願いいたします。
はい、
はい、ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイ&ララ FM では同日夜11時からと、再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて、来週の放送は第4週担当パーソナリティの声優の白崎ふかちゃんがお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は私、3週目アシスタントのゆかりと、
相原龍太と
浜野誠でした。
はい、どうぞどうもありがとうございました。
ありがとうござい
ます。どうもありがとうね。
ありがとうございました。健康
には気をつけて。
はい、わかりました。はい、
それではまたお会いいたしましょう。 See you next time. Bye bye.
Ciao.